お電話に三田警察署の藤原副署長出てくださってます。お待たせしました。
あ、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
先週ですね、日本各地で大雨になり被害が発生しましたね。
はい、
三田市内ではですね、幸い大きな被害はありませんでしたけども、最近では台風だけでなく、ゲリラ豪雨や線状降水帯、などの異常な大雨による災害が全国各地で発生しています。
はい、
各家庭においてね、こういう機会に避難場所の確認、家族同士の安否確認方法、非常持ち出しバッグの準備など、災害に対する家庭での備えを再確認してみてはいかがでしょうか。
そうですね。
さて本日はですね、少年飛行の防止ということについてお知らせさせていただきます。
ありがとうございます。ではそのお話をいただく前に、いつものようにサンダはどんな1週間だったのかご紹介ください。
はい、今週はですね、比較的被害も検挙もなかったんですけども、被害としましては、屋外に休憩用として置いてあるベンチですね、これをなぜか盗まれてしまったという被害を一件受理しています。
あの一般のご家庭の方が置いてらしたベンチをですか。
そうです、そうです。
あ、そうですか。
主な検挙といたしましては、包丁を車の中に積んでいたということでですね、銃砲刀剣類所持等取締法違反として検挙しています。家庭で使われる包丁なんですけども、業務その他正当な理由による場合を除いて、これを携帯してはならないと規定されていますので、法令遵守をお願いいたします。
何かみんなで集まってイベントをするときにお料理しますとか、そういう理由がない場合以外はということですね。
キャンプで料理使うとか、そういう理由があれば別段問題はないんですけども、常時携帯というのはちょっといいです。
なるほど。わかりました。
それと特殊詐欺として、館内での特殊詐欺予兆電話の認知はありませんでしたけどもですね、昨日、伊丹市内で4件の警察官をかたる予兆電話を認知しています。
4件もあったんですか。
これだけはしっかり覚えておいてください。警察官がですね、キャッシュカードや通帳を預かりに来るということはありません。もし少しでも不審に感じたり、どうすればいいのかと思えば、積極的に三田警察署にお電話してください。
わかりました。
ま
ずはこの1週間を振り返って、今どういうことが起きているのかをご紹介いただきました。ではここからは、先ほど最初にご案内いただいた、特集ですね、少年飛行の防止でしたね。ぜひよろしくお願いいたします。
夏の少年飛行防止ということでですね、兵庫県警察での取り組み等についてお話しさせていただきます。まず少年飛行防止等に対する取り組みなんですが、兵庫県警察では少年犯罪の検挙活動のほか、喫煙や深夜徘徊などの不良行為をしている少年の補導活動を強化し、少年の健全育成に向けた活動を推進して、少年の規範意識の醸成を図っています。またですね、少年が SNS 等を介して児童ポルノといった性的被害に遭うケースや、悪ふざけなどの不適切な投稿がいじめなどの問題に発展することも懸念されることから、ペアレンタルコントロールの普及啓発、情報モラル教育、SNS における注意喚起メッセージの送信等を推進しています。
今出てきたペアレンタルコントロール、ちょっとご紹介いただけますか。
ペアレンタルコントロールとはですね、子どものパソコンやスマートフォン、ゲーム機等の利用状況が保護者が 学齢に応じて適正に把握管理することを言いまして、携帯電話事業者等が提供するフィルタリングサービスですね、見れないホームページを作るとかいうようなフィルタリングサービス、これもペアレンタルコントロールの一つです。
そうなんですね。
さらにですね、近年 SNS 上の裏バイトなどの募集や、先輩からの勧誘をきっかけに特殊詐欺等の、オレオレ詐欺ですね、等の犯罪に加担して検挙される少年が後を絶たず、また女子高生、いわゆる JK 等によるマッサージ、会話やゲームを楽しませるなどの接客サービスを売り物とする営業、いわゆる JK ビジネスですね、 これは性被害の温床になっている状況が見受けられることから、兵庫県警察では少年をアルバイト感覚で犯罪等に加担させないための取り組みを強化しております、その他ですね、少年を取り巻く有害な環境をなくし、少年の健全育成を阻害する行為を防止するために、関係機関団体と協力して地域ぐるみの有害環境浄化対策を推進しています、次にですね、家庭における少年非行防止と被害防止ということで、少年の非行や犯罪被害は決して他人事ではありません。地域ぐるみで子どもたちに声をかけるなど、非行防止、犯罪被害防止に取り組んでいただけたらと思いますが、まずは各家庭からということで、お子さんの動向に関心を持ち、交友関係や行き先等について把握し、門限等のルールを決めること、それとお子さんのアルバイトの内容、小遣い等の額にそぐわない高額なものを持っていないかなどを把握すること、それとスマートフォン等のインターネット利用について、家庭で利用時間や利用方法についてのルールを決めること、ということですね。このルール作りの3つのポイントなんですが、
ご紹介ください。
まず1つは、子どもの意見に耳を傾け、家族で話し合ってルールを決める。
一方的ではなく、ね、ということですね、
子どもも納得の上で決めましょうということですね、2つ目として、子どもを取り巻く環境の変化に応じて定期的にルールを見直す。
そうか、まずはもう子どもさんも中学生高校生になっていく中でも、確かにこうちょっと変わってくるかもしれませんからね。
例えば部活の連絡とかそういうのに利用されるかもしれませんので。
そうですね、
3つ目ですね、先ほども言いましたの、ペアレンタルコントロール、学齢に応じたフィルタリング設定など、これを活用する、これはルール作りの3つのポイントですね。
なるほど、
もしもですね、お子さんの非行などでお困りの時は、少年相談員による少年相談室、ヤングトーク、といったものや、少年サポートセンターのほか、三田警察署少年係において少年相談を受け付けています、三田警察署以外とですね、少年相談室ヤングトークなんですけども、無料ダイヤル 0120-786-109、786-109、無料ダイヤルで悩んだらトークとちょっともじってるんですけども、これはですね、受付時間9時から17時、夜間土日祝日は留守番電話にて対応となっております。ファックスはですね、078-351-7829、078-351-7829、サーコイ悩みファックスということで、これは24時間受け付けています。
そうですか、
それと、もしもですね、あれでしたら三田警察の方に電話していただければ、いつでも対応させていただきたいという相談には乗りたいと思いますので、よろしくお願いします。
夜遅くても大丈夫なんですか？
そうですね、専門の少年係が毎日泊まっているわけではないんですけども、一般的な会話とかそういうのであれば、
そうなんですね、三田警察署のお電話番号を改めてご紹介いただけますか？
すみません、
079-553-5630110
ですね。申し訳ありません。
私たちはいつもこうかけさせていただいて、このお電話に出てくださってますのでね、563-0110という、とても身近に感じるために五郎さん0110番と私たちは覚えてますので、よかったら皆さんもそのようにね、気軽に覚えておいていただけたらということですね、ありがとうございました、では最後にまとめていただけますか？
少年非行の背景として、少年自身の規範意識の低下やコミュニケーション能力の不足、家庭や一時期社会の教育機能の低下、少年が自分の居場所を見出せず孤立し、疎外感を抱いている現状、というようなことがですね、言われることがあります、少年非行の防止には警察はもちろんなんですけども、社会全体での取り組みが必要です、ご協力をお願いいたします。
わかりました、ありがとうございました、またこの1週間よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をいただきましたのは三田警察署の藤原副署長でした。 三田警察オンラインでした。